恵みをいただく御言葉は詩編23編、4節です。詩編の23編4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちが死の影の谷を歩くとき、あなたが我らの旗となり、我らの先に先導し、私たちと共にいてくださり、そして私たちをその危険から守ってくださる主であることを感謝いたします。あなたが先んじて進んでくださるゆえに、我らはどこにでもついてまいることができます。そして我らの魂はあなたの御前において安らかに住まい、御前において喜び楽しむものです。この朝も主よ、あなたがこの朝の宴へと招いてくださったことを感謝します。我らはあなたの御言葉の豊かな食物、その御言葉の甘い蜜と、また豊かな乳、それをいただいて今日も進み行きます。どうか今語るしもべの唇を清め整えてください。またこれに預かる人々の耳を通りよくしてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ダビデは主エホバの、ご性質、主エホバの皆がいかに素晴らしいか、それをこの詩編の23編に、閉じ込めました。この間の手術においても、詩編の23編、3節で、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。この23編の3節には、ジェホバロフェ、主が、癒し主、主は私たちを生き返らせて、魂を生き返らせてくださる主というところと、また、この 3節の後半、皆のために私を義の道に導かれます。ここには、ジェホバチュズケヌ、義としてくださる主、セデク、それがヘブライ語では義っていうんですけども、ジェホバチュズケヌ、という主の皆も、この3節にあります。そして今お読みしましたこの4節、ここにも、この1節の中に2つのジェホバの皆が隠されております。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。ダビデは災いを、この主エホバのゆえに恐れないと告白しました。この私は災いを恐れませんの中に主エホバの皆がジェホバニムシ、ジェホバニシというその主の皆が隠されています。このジェホバニシ、それは主は我が旗、旗、バナー、そこには自分が属するその国の名前や、あるいは将軍の名前とか、自分が属する家系の名前、それがそのバナーの中に書かれているのが大体ですけども、主は我が旗、私は主エホバの名のもとに、その旗のもとに集うものである、それに私は災いを恐れない、ということをダビデはこの4節の中に、そのジェホバの皆を、ここに、組み込みました。で、じゃあジェホバ入試、一体どこにこの聖書の中に出てくるか、これはですね、出エジプト記の17章、15節に出てくるんですけども、出エジプト記の中において、モーセと、アロンが、戦いに出て、 そしてヨシアが実戦部隊として戦った。そして、モーセはその背後で祈る、ね、その役割を果たし、そしてそのモーセを両側から支えたのがアロンとフルでした。そしてその戦いに勝利した時に主が仰せられたのが、ね、私はアマレクを、ね、天の下から消し去ろう。それでモーセは、ね、その主が現れてくださったところに祭壇を築いて、そこにね、ジホバニウシ、日本語の聖書はアドナイニシと書いてあるんですけど、同じ意味です。主は我が旗という意味です。出エジプト記の17章のですね、8節から16節までのその記事を読みたいと思います。出エジプト記の17章の8から16。さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエルと戦った。モーセはヨシアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行って、アマレクと戦いなさい。明日、私は神の杖を手に持って、他の頂に立ちます。まずここでアマレクとの戦争が、この荒野の民の中に起こります。エジプトから脱出して、ほぼ木の実木のまま、ただし、隣の人から金銀宝石をね、こっそりといただいてから、エジプトを脱出したんですけども、で、その途中、アマレクが攻めてきます。ね、アマレク、非常に卑劣な人々、ね、一言で彼らの性質を表すなら、弱い者いじめの民です。ね、このアマレク、エジプトを出た、この、その民の隊列の中で、ね、疲れて後ろの方でに、行ってしまったその人々、その弱ってる人々を狙い撃ちにして、なんかそういう動物いますね、ハイエナという意味でしょうか、ね、ハイエナのようにその弱ってる人たちを、襲いかかって、でそれで、その中なんか何人かを、ね、切り殺した。でそれでモーセはこのヨシアに命じて、ね、このアマレクと戦いなさい、命じます。でそれでヨシアは実戦部隊として戦いなさいって言うんですけども、でモーセはこの9節の後半で、明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。これどういうことか、要するに背後で主エホバの祝福があるように、その戦いの上で、ヨシアたちが守られて、また敵が呪われるように、ね、モーセが背後で祈るんですね。今この現在においても、ね、教会は戦いの中にあります。で、我らの戦いは、ね、血肉によるものではありません、ね、我らの戦いの武器は、ね、鉄でできた、ね、剣とか防具ではありません。私たちの戦いは、ね、主の福音、ね、そういう賛美はありますけども、まさに霊的な戦いの状態にあります。そして、ね、祈り、これがその戦いの勝利を、ね、握る鍵になります。皆さんの祈り、本当にこれがですね、この日本のその霊的な、もう固く固められてしまっているこの霊的な聖堂の扉を、ね、打ち砕く役割を果たすようになっていきます。ですから祈りはとても大事です。モーセは祈りの重要性を非常によく心得ておりました。でこうしてその翌日戦いが始まるんですけども、10節、ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げているときはイスラエルが優勢になり、手を下ろしているときにはアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、そこを アドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主はいよいよに渡ってアマレクと戦われると言った。アーメン。このことが発端となって、このアドナイニシ、主は我が旗という言葉がここにおいて出てくるようになります。主は私の旗印、私の上に翻るあの方の旗印は愛でしたって画家書に記されておりますけれども、主が私と共に戦ってくださるって、でこれで、16節で、ね、そのアドナイニシ、それは主の御座の上の手のことで、主はいよいよにわたってアマレクと戦われる。ですから皆さん、ね、祈りの手をこうやって上げるとき、ね、祈りの手を上げるとき、それは、ね、主の御座の上の手として、ね、主の旗印として、皆さんが、ね、その戦っているその人々、ね、それを祝福し、またその敵を呪うことになります。ですから祈りの手を上げるということ、皆さん、ね、顔をしっかりと上げるんです。ね、しっかりと、ね、顔がこんな風になっていたら、ね、もう祝福の手は、ね、注がれないわけですね。ですからしっかりと姿勢を正して、ね、手を上げることが、これが重要なわけです。ね、主の御座の上にある手、これがアドナイニシになり、そして皆さんの人生を祝福し、皆さんの子供たちを祝福し、ね、皆さんのその下、ね、会社の上司であるならば祝福を祈るとき、その部下たちが祝福されるようになっていきます。ね、ボアズは祝福の挨拶を交わし合いましたね。ね、主があなたを祝福されますように、ね、主の守りがあなたにありますように、ね、この雇用主と従業員がこういう祝福の挨拶、だからボアズはあの、ね、基金の時に有力者になっていくことができたんです。ね、皆さんもこの、ね、不況と言われるような、ね、なんか経済指数は、ね、不況とは逆を示しているかのように、ね、なっているんですけど、しかしやっぱり人々のその心は本当に今経済のね、公共になったとはとても言えないような、そういうメンタルがあるんですけども、そんな時代であっても皆さんが手を挙げて祈るね、アドナイニシ、これを呼び込むならば、皆さんの家、皆さんの仕事、それは祝福を受けていきます。ダビデは、ね、そういうわけで、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、ね、その言葉を宣言しました、ね、主エホバが我が旗であるならば私は災いを恐れない。でもう一つ、ね、あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです、ね、続きました。でこの、ね、あなたが私と共におられますから、ここにも、ね、ジェホバの名前、ジェホバシャマ、ね、主は共におられる主、ね、という言葉が、出てきます。でジェホバシャンマーという言葉はですね、エゼキエル書の最後の最後、ね、48章の35節に、まあ、ちょっとだけ出てくるんですけども、エゼキエル書の48章の35節は、これ主が示してくださった、その、非常に高い山の上の神殿及び、ね、そこにできた町、そこを測る、ね、場面がこのエゼキエル書の48章ですけども、その48章の最後、町の周囲は1万8000キュビとあり、その日からこの町の名は主はここにおられると呼ばれる。この主はここにおられる、これはジェホバシャマーです。下の客詞では、ね、アドナイシャマー、ね、ジェホバとアドナイ、ね、これは同じ主エホバのミナです。ヘブライ語で YHWH、神聖4文字、テトラグラマタンというんですけども、発音がわからないんですね。ですから、ジェホバ、ある訳ではジェホバ、ある訳ではアドナイ、ね、訳しております。ジェホバ、シャンマー、主はここにおられる。でこれですね、このエゼキエル書のこの箇所だけではちょっと分かりづらいですので、具体的に主がここにおられるというその記事がですね、冒頭でお読みしました。創世記28章です。創世記の28章の、 まあ、記事としては10節から21節の場面です。創世記28章の10節から21節、ここはどういう場面か、ヤコブがですね、エサウの祝福を、ね、騙し取るんですね。で、あの、ね、レンズ豆の煮物一杯で、ね、エサウ、ね、その、長子の権利を、ね、奪い取る。で、しかも、ね、それのみならず、お父さんのイサクが、ね、いよいよ子供に祝福を与えようというその場面において、ね、イサクはエサウだと思って祝福するんですけども、しかし、ね、ヤコブがエサウのふりをして、ね、お父さんの目が見えないのを、それを、利用して、リベカのその、アドバイス通りに、してそして祝福を騙し取った。で、そのそれゆえにヤコブは、ね、エサウから命を狙われることになります。で、それでヤコブは逃げます、ね、その逃げている逃避行中の場面、それがこの創世記28章の10節からです。ヤコブはベールシェバを立ってカランへと旅立った。ヤコブは、ね、一人ぼっちでした。もうそれまでお父さんお母さんのそのところで、ね、何不自由なく育てられたんですけども、ね、天幕の中で、羊を飼うものとして、それまで育ったけれども、ね、ついにこの、エサウに命を狙われて一人、ね、王子のラバンのところに逃げる、そういうところでした。旅路の中においては、ね、日本では草枕っていうんですけども、ね、ヤコブは石を枕にして、そして、寝ることになります。11節、あるところに着いた時ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。アーメン。この15節にありました。見よ、私はあなたと共にあり、ね、これが主の、ね、皆の、ね、そのうちの一つ、ジェホバシャンマー、ね、私はあなたと共にいる。という意味では、ね、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、ね、誰でも告白しました。信仰の父、ね、ヤコブも、ね、告白しました。ヤコブも主から私があなたと共にいる。イザヤ書にも書いてありますね、恐れるな、私が、ね、あなたと共にいるから、たじろぐな、私があなたの神だから。本当にクリシャンたるものは主が共におられる、ね、これはイエス・キリストの名前の、ね、一つですね。インマヌエルです、ね、主が共にいます。主は共におられる。で、それで、ね、16節から、ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。 そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路で私を守ってくださり、私に食べるパンと着る着物を賜り、私が無事に父の家に帰ることができ、主が私の神となってくださるので、私が石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を私は必ずあなたに捧げます。アーメン。これが、このヤコブにとっての信仰の、もう第一歩になりました。このベテルというところ、ベトエル、神の家、という意味です。この、名前、以前はルズという名前だったんですけど、しかしヤコブはここは神の家だ、神が共にいますところ、ジェホバシャンマ、神が共にいる、ここはなんと恐れ多いことだろうかということで神の家と名付けました。でそれで、この時この時点ではヤコブはたった一人ぼっちでした、しかしヤコブが再びこの場所に来る時、ヤコブは、2つの陣営を持つような、12人の子供がおり、また2人の妻と2人の妾がおり、そしてたくさんの羊たちをラバンのところから連れ帰って、そして、この場所で礼拝を捧げました。ただですね、ヤコブ、帰ってくるときはですね、ちょっと、回り道といいますか寄り道といいますか、してしまって、でそれで余計な、土地を買ったり、余計なことをしたりして、でそれで、娘のディナが、恥ずかしめにあってしまったり、本当にいろいろな、ことをする、辛いところを通るんですけど、しかし、彼は思い出すんですね。このベテルにおいて、再び戻ってくるということを、これを、今までしてこなかった。でそれで再びこのベテルに戻ってきて主を礼拝して、そうして主とのこの約束を果たした、本当に祝福された後はちょっと忘れてしまって、主と取り交わした約束を今忘れてしまって、でそれで、また少しひどい目にあったりするけれども、主と取り交わした約束、これを決して忘れないでこのところに戻ってくる、主を礼拝する、このベテルがヤコブにとってのその信仰の起点となっておりました。本当に皆さん一人一人にとってもそれぞれベテルがあるかと思います。主と出会った、主と約束を取り交わした、若い時に主と共に歩む決心をした、主のために働く決心をした、本当に一人一人にとってのベテル、そこに戻ることがとても重要です。この場所、この主が共にいてくださる、この石を枕にしていたこの場所、ここにおいて主が天からはしごを地上の側に向けて下ろしてくださって、そしてそのはしごを階段とも訳することができるんですけども、そのヤコブのはしごのところに御使いが上り下りをしていた。これですね、イエス様が新約時代によってヨハネの一章で、あなたは時期に人の子のところに御使いが上り下りするのを見ることになるだろう、ですからこのはしご、これはイエスキリストです。天から地上に向けられたはしご、普通はしごというのは上の方に向けて立てますね、けれどもこれ逆です。不思議なことです。天の側が地上に向けてはしごを下ろして、そして、要するに天の側が一方的に地上に向けて救いの手を差し伸べてくださった、まさしくイエス様です。イエス様こそが天から地上に向けてはしごを下ろしてくださって、そしてそのはしごを私たち登って天国に行くことができる。イエス様を通して私たちは天国に行くことができる。それこそ誠に主が共におられるインマヌエル、イエスキリストを表します。でインマヌエル、イエス、主が共にいます。ヤコブが告白しました。ここは主がおられる場所だ、天のはしご、それこそイエスキリストです。本当に私たちにとってのインマヌエル、主が共におられるジェホバシャンマー、このイエス様が共にいますからこそ、 死の影の谷を歩くことはあっても災いを恐れることはないです。イエス様が共におられますから、イエス様の無知とイエス様の杖、それが私にとっての慰めです。どうかこのイエス様に会って歩み、そして信仰の偉人たちに習い、私たちもイエス様が主であると告白し、主が私たちと共におられる、それゆえに災いを恐れない、これを告白して今日も歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたがインマヌエル、共にいます神として、私たちと今日も共にいますことを感謝いたします。今この場所に共におられ、またこれから働く仕事のその場面場面において、あるいは守る家庭のその場面場面において、あなたが共にいてくださり、私たちを導いてくださる次第であることを感謝します。私たちもモーセのように、本当に自分の家族のために、家のために、教会のために、手を挙げて祈り、そして祝福を呼び込むものでありますように。主は我が旗、主は我と共におられる、そのジェホバニシ、ジェホバシャンマー、その主の皆を褒めたたえます。どうか今日もあなたが一人一人の上に、その主の皆にふさわしい現れとして現れてくださいますように、守ってくださり、導いてください、戦いに勝利させてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。あなたが今日この朝このことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちが最も愛し、最も親しみ、最もイエス様との関係を築くために、いつも用いているこの詩編の23編です。この詩編の23編は、私たちがこの意味を分かった時も分かっていない時も、大いに私たちの慰めの章でした。主ご自身に信頼を置けるようにと、私たちのその信仰の先陣、この旅でを通して、あなたがどのようなお方であるかを私たちにありありと示してくださった、この詩編23編です。今日新たにこの詩編23編にまつわる、私たちと関わってくださる、私たちと共にいてくださる、私たちの旗印になってくださる、私たちの勝利になってくださる、私たちのために天から下ってきた梯子となってくださる、このお方を私たちにありありと、主よ、あなたが示してくださったことを感謝いたします。主よ、この詩編23編を最も深く私たちに理解させてください。この詩編23編にまつわるその御言葉を最も私たちに深く理解させてください。そしてこの23編にまつわるこの主を私たちがしっかりと知るということによって、詩編23編に現れている主を、私たちの主、私たちの旗、私たちの癒し主、私たちの王、私たちの保護者、私たちの力にしていくことができますように、主をあなたが祝福してください。羊飼いとして現れている主に、私たち自身のすべての養いをお任せして、本当に大いに茂った緑の牧場、憩いの水のほとりへと導かれていく私たちの様をよく知ることができますように。そして主を、瞬きもしないで私たちを本当に見ておられる主ご自身を、私たち一人一人がよく知ることができますように、主をあなたが私たちを祝福してください。そして私たちのために平和を築いてくださるこの主を、私たちがよくして、その平和の君、イエス君、キリスト、このピースメーカーの中において、主よ、そのピース、その平和を味わう私たちでありますように、そして平和を作る私たちでありますように、祝福してください。そして、私たちの癒しのために打たれた鞭を信じて、主ご自身が、 私たちを癒してくださっている主であることを感謝して、そして主の御名を褒めたたえる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたは本当に力なさのゆえに負けるしかない私たちの旗印です。あなたはあなた自身の義を持って、主よ、私たちを曲げるしかない私たちを、主よ、立たしてくださるお方です。そのためにあなたは私たちのところに来てくださいました。そのためにあなたは私たちの上り下りができるそのはしごを与えてくださいました。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にジェホバニシチドケヌシャマ、このお方を固く信じて、主よ、私たち自身が本当にこの御言葉にまつわるその日誌の主を、地づけの、そしてシャマの主をしっかりと捉えた私たちでありますように、そして主の皆を褒めたたえる私たちでありますように助けてください。今日あなたが私たちに示してくださったこの言葉の数々を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。